皆さん、おはようございます。蟻の大教会で皆さんと一緒に安息日の礼拝、また礼拝のご奉仕ができますことを心から感謝いたします。この蟻の大教会で、礼拝をですね、させていただくのは初めてになります。初めてのですね、この、教会で、このですね、メッセージをさせていただくにあたりまして、前からですね、この教会をこう見ていまして、正面にですね、時計があります。私もこういろんな教会をですね、この回っている中で、結構時計がですね、目の前にボーンとですね、ある教会でも、この蟻の大教会は半分くらい時計が隠れてます。なんか控えめに時計がですね、時間は守ってくださいねっていうのはですね、そういう優しいその、雰囲気を感じます。で、上の方がですね、隠れてますので、ちょっとその12時がどこなのかっていうですね、針が微妙なところにですね、行くんじゃないかというようなですね、形で時計があります。蟻の大教会の、優しさをまずちょっと時計を見ながらですね、感じました。この蟻の大教会ですね、今も素敵な特別賛美歌がありましたけれども、特別賛美歌ができる教会っていうのは、私も全国いくつかこう回っている中で少ないです。特別賛美歌がこうない、あるいは省略されてしまう、あっても、じゃあ会衆一同でみんなで歌いましょうっていうのはですね、そういう形の教会が多いです。でもこう特別賛美歌をこう、する人がいる、そしてそれをこう特別賛美歌としてできるっていうのはすごい祝福だと思います。また、蟻の大教会は、ちょっと第一礼拝の時にもですね、言ったんですけども、2回礼拝してます。全国ですね、こう見渡してみて、日本のこうセブンステイで午前中に2回やってる教会はないです。蟻の大だけだと思います。礼拝を先にやって安息日学校を後にやってるっていう教会はあります。でも、2回ですね、安息日午前中にやってる教会は蟻の大だけです。午後ですね、なさってるところっていうのも1箇所私知ってるところがありますけども、そういう意味ではこう蟻の大教会っていうのは素晴らしい、こう神様の祝福を、そしてこの持ってるですね、教会だと思います。もうぜひこの蟻の大のようなモデルがですね、他の教会の中にもこう増えていったらいいなというふうにですね、改めて今日、感動とともにですね、この礼拝に出席させていただいております。それからこの蟻の大教会は本当にこの近隣にですね、知名度が高い教会だと思います。だいたいこう機関があるところはですね、そのやっぱ機関の知名度が高いですので、それに合わせてですね、この機関の名前を言うと、そこにある教会ですっていうですね、この知名度がですね、あるわけです。この蟻の大教会も本当にこの、神戸アドベンチスト病院がですね、地域によくですね、こう知られているこの病院として、この蟻の大教会もですね、地域に紹介しやすい教会だなということをですね、感じております。私もこう新しい教会にですね、この訪問する際に、やっぱりどれぐらいこう地域に知られているのかなっていうこともですね、含めまして、人にその教会の生き方を聞いたり、あるいはこの、時にはと、タクシーをですね、使って行く時もありますけれども、タクシーの運転手さんにですね、教会の名前を言ってそこに連れてってもらうとかですね、さまざまなことをするんですけども、この蟻の大教会は、私五社の駅からですね、歩いてくるにあたって人に聞きました。そしたらアドベンチト病院のこの、とこの、教会、アドベンチト病院皆さんよく知っていて、 アドベンチスト病院ですかねっていうあの名前でですね親しまれていて、あここをこう言ってわかりますよっていうことでですね親切に教えてくださいました。で途中でですねちょっと歩きながら住宅地の近くになって、あれ本当に合ってんだろうかと心配になってですね、またもう一人通りすがりの人に聞いたんですけど、あこの先ですということでですね本当によく知っていてですね教えてもらいました。もう一つ岡場からも来れますよね。で岡場の駅でも訪ねたんですね。病院のシャトルバスがあるということを聞きましたので、病院 の, その無料のシャトルバスはですねどこで乗れるんですかってですね、そのバス の, 待ってる付近で聞きましたら、ああここですよと、ここで待ってたら病院のバスが1時間2本ですかね、なんかその、来ますから、ここで待ってれば大丈夫ですっていうんですね教えてくださいました。本当にですねこの地域に知られている教会、これもですね教会にとって大きな祝福だと思います。本当に多くの教会はですね全部の教会がこう機関がそばにあるわけではないので、ほとんどの教会はその教会だけでですねその地域にあります。そうしますと本当にその教会が知られてない限りはなかなかこう地域の人にこう知られる機会がですねこのないようです。そういう意味では、この有野田教会アドベンチスト病院、本当に神様のですね祝福の中で、地域に知られるですね素晴らしいですねこの場所にある教会だなということをですね改めてですね思わされております。今日ですね先ほど読んでいただきましたこの出エジプト記25章の8節の御言葉をですねから考えさせていただきたいとですね思っています。出エジプト記の25章の8節にですね、神様がこれは聖女この幕屋をですねこの作るように言われた箇所でのこの御言葉になります。その中でこの聖なるところを作らせなさい、あるいはこの聖女をですね作らせなさいというですね神様のこの指示がありました。そして私はその中に住むというですねことを言われた箇所です。でこの言葉に従って、モーセはまたイスラエルの人たちは、幕屋をですねこの作りました。こんな絵がありました。でイスラエルの人たちは移動しながらですね約束の地を目指しておりました。そういうわけで固定した場所にですねこの聖なるところが築かれたのではなくて、移動しながら、この幕屋とともにですねこの、約束の地を目指した様子がですねこの旧約聖書の中に書かれているかと思います。この幕屋のがこの絵にあるように中心に据えられていました、人々がですねこの宿営する場所の、中心にこの幕屋が位置していたわけです。ですからもうみんなから見える、みんながこう分かるですね、そういう場所にですねこの宿営されています。そしてこの身近にですねこの神様がいるということがですね分かるようなそういう立地にですねこのなっていたようです。ここではこの絵の中ではですねこの屋根のとこからこう雲のようなものがですねこの見えております。雲の柱がイスラエルの人たちを導いたっていうふうにですねこの言われていますけれども、この宿営している時も神様がいるよって言われたこの絵に描いてあるように、そこに神様の御臨在を表す雲があったのかなというふうにですね、ちょっとこの絵を見ながらですね思わされています。それからもう一つの絵はこの、火がですねこの幕屋のところからですねこの上がっているこう絵がありました。この絵も神様の御臨在を表しているもう一つ の, そのシンボルをこう表している絵かなっていうふうにですね、ちょっと考えながらですねこの絵をですね 見ながら思いました。まあ、その雲あるいはこの火、まあそれはですねこの、また調べてみないと、あるいはその神様に聞かないとですね分からない部分があるかもしれません。しかしこの救えしている人々の真ん中に幕屋があったっていうのはですねその確かなことだったようです。そしてもう一つですねこの民数記の2章を見ますときに、移動するときのですねその、並びというんでしょうかその順番がですねこの民数記の2章を見ますと書いてあるようです。宿営するときそして、まあ 何十万というですねその人数が書いてありますけども何十万の人が宿営して何十万の人がまた移動する。その際にもこの民数記の2章を見ていると、こう書いてあります。臨在の幕屋はレビ人の宿営に囲まれている全宿営の中央を行進する、宿営している時と同じようにそれぞれの宿営はその旗印のもとに行進する。まあ、もしこの2章に書かれているのが、この移動の時のですね、その順番について書かれているとするならば移動する時もこの幕屋がですねその列の真ん中にあったっていうことがですね想像できます。まあ、セブンス・デイのこの仲介書がありますけどもそれを見ていましたら、まあこのようなですねこの説明が入っていました。幕屋を中心に東西南北、そこにですねこの宿営するこの、まあ、部族のですね場所がこう決まってるわけですね。そして移動の時もこの部族からで順番がですねこの決まっていたようなですねことをこの民数記の2章を見るときにですね伺えます。まあ、イスラエルの人々にとって、移動するときもそれから宿営するときもその神様が自分が住むと言われたその幕屋を中心にその生活のですねこう営みが行われていた様子がですねこの見えるわけです。毎日毎日神様がそばにいる、神様が自分たちと一緒に住んでくださっている、自分の身近に神様がいる、まあ、そのようなことをですねもう感じあるいは見ながらこの生活していた様子がですね見て取れます。私これをですね見ながらあるいはこれを思いながらですね私自身この奈良派のですね産業学院というところでですねこの育ちました。まあ、父が労作の一部門の洗濯部っていうところでですね労作をしていましたので産業学院の中でですねもう赤ちゃんの時からですねもう自分の家のようにですね産学院の中でこの育ちました。で産学院は保育園からそして、カレッジのですね、まあ、大学レベルまでの、教育する教育館がですね一つのキャンパスの中にあったんですね。ですからもう、そこの中にもう全ての その建物あるいは全てのですねこの生活に必要なものがこう、ありました。今思い出してみるときにそのキャンパスのですね中心にチャペルがあったんですね。礼拝する場所があったんです。まあ、教会といわれるですねみんながこう礼拝するために集まる場所がそのキャンパスの中心にありました。でその周りにですね教室であったり、まあ、事務所であったりあるいはそれをこう囲むようにまあ、グランドであったり労作のですねその、部署であったりあるいは寮であったり食堂であったりですねそういう建物がこう建てられているわけですけれどもその敷地のですね端っこではなくて真ん中にこの、礼拝する場所がありました。ですから動線の中でですねクラスに行ったりあるいは何かグランドに行ったり労作をするなりともかくその生活の場所の中でですねこの中心に礼拝する場所をこう見ながらあるいはそれにこうそれを感じながらですねそういう建物がですねこう建てられていたのを、まあ、この、聖句を見ながらですね思わされました。 神様が身近にいる、神様を礼拝する場所がその中心にあるっていうことを生活の中で感じ取れる、あるいはそれをこう受けることができるっていう、この三育のですね、環境っていうのは信仰にですね、その大きな影響をですね、こう与えるものかなとですね思います。まあ、今広島のこの中高ありますけども、あそこも真ん中にチャペルがあります。あの環境でですね、若い子どもさん方が3年あるいは6年間勉強できるっていうのは祝福です。他の、どこの学校でもですね、その体験することのできない神様がいるということをですね、知るあるいは信じることができるですね、そういう教育をですね受けることができる貴重な場所じゃないかなと思います。まあ、私のことをですね、もう一つお話しすると、まあ、牧師のですね、この神学科で勉強をしているときに、聖書研究のですね実習というのがありました。その実習で実際にですね、この求道者の方と、まあ、聖書研究を何回かするですね、そのクラスがあったわけです。まあ、もう実践ですね、学生のクラスの中で。ある時この、その聖書研究のクラスで、一人の女性の方でしたけれども、そのクラスの中で、まあ、私がこう学生、まあ、そのご婦人の方は、もう結婚されて、あの子供さんがです、小さい子供さんのいる方で、私より年上です。その方がですね、この聖書研究をしている中で、あのちょっと質問があるんですっていうことでですね、質問されました。何でしょうか。私、神様がいるっていうことが信じられないんですというのがですね質問でした。どうしてもこの聖書を読んでても、あるいはその聖書の今学びをしてるけども、神様がいるっていうことが信じられない、まあ、そういうですね質問をこう投げかけられたわけです。その時に私、神様がいないことが信じられないって答えたらしいんですね。私、その神様はもういる、いる前提でですね、このもう先ほどの三育の環境の中で神様いるもんだと、神様がいないっていうのをこう考えたことがない、そういう中でですね、育てたものですから、神様がいないっていうことが私は信じられませんと答えちゃったらしいですね。で、実はその方がですね、その後ご主人のですね転勤で海外に行かれまして、でそして何年か経ってからですね、お会いした時に、その方バプテスマを受けてクリスチャンになってました。で、私にですね、聖書研究をした時に私がこの質問したの、先生覚えてますかって言われてですね、私もあんまり覚えてなかったんですけれども、いや、あの時神様がいないということが信じられないって言われた先生のそのことがびっくりしたんですと。私まだ20そこそこの22、3の年齢だったんですけども、22、3の若者が神様がいるって信じてるって、言葉じゃなくて信じてるっていう、その若者がいるっていうのが衝撃だったんですと。で、その後ですね、このまあ神様をこう受け入れて、まあバプテスマを受けたっていうんですけども、私は自分もその自分の子供を神様がいると信じられる、信じる子供に育てたいと思いましたっていうことをですね、この言われたことが、このすごく印象的でした。神様がそばにいてください、神様が私たちの身近にいて住んでくださる、このイスラエルの人のこの経験の中には神様がいるよと、本当に神様がいるからねということをですね、イスラエルの人たちが学ぶのにですね、素晴らしいですね、この環境を神様が与えられたのと思います。同じように私たちにも今その環境がですね、与えられているのではないでしょうか。イスラエルの人だけではなく、今もですね、この私たちに同じ神様がいるよということをですね、教えてくださっているのではないでしょうか。 コリント第一のですね、3章16節17節を見ますときに、神様がいる、あるいは神様がこう住んでくださると言われたですね、そのさらなるですね、この意味がですね、この中で言われていると思います。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。神の神殿を壊す者がいれば、神は、その人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのですとですね、この言われている言葉です。私たち一人一人が神様の神殿だとですね、この聖句は言っております。そして神様はその私たち一人一人のうちにですね、住まわれるお方だということをですね、この聖句は言っているんではないでしょうか。イスラエルの人は神様が中心にですね、幕屋を据えてこう生活したり移動しました。しかしそのことは神様がいるということを信じる、あるいはその一人一人の心のうちにですね、神様をその受け入れ信じてですね、生きる、そのために神様がですね、教えてくださっていたことではないので、かと思います。イスラエルのその人たちの経験から約1500年が経った時にですね、イエス様が来てくださいました。そのことをですね、ヨハネはイエス様の目撃者としてこのようにヨハネの福音書の中で記しています。そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと誠とに満ちていた。まあ、言葉は肉体となりっていうこの神秘的なですね、この神様が、人間の中にですね、私たちのところに来てくださった、宿ったっていう言葉が使われています。また違う訳ではですね、住まわれたというですね、言葉が使われています。住むために来てくださった、救い主、私たちはその栄光を見た、そのようにですね、この神様の栄光を見たっていうふうにですね、このヨハネは言っております。神様は旧約聖書を見てもご自身のを雲であったり、あるいは火であったり、あるいはモーセはこの燃える芝からですね、その中からですね、神様の声や、あるいは神様のですね、その現れをこう見ました。また幕屋を通して、幕屋をこうからですね、この神様の御臨在の光がですね、この輝き出てたっていうことを、この人類の曙の中でですね、このような表現でですね、この書かれていました。食材所の情報には神の臨在の現れであるシキナーがあった、神はケルビムの間から御心をお知らせになった。神様がいらっしゃるところからその光がですね、この表されていたということがですね、この言われています。また火の柱、また雲の柱の中に神様がいたとですね、この聖書はですね、この述べております。肉体をとって、そして神様がこのイエス・キリストのうちに、イスラエルの人たちのその経験から1500年後に、私たちのところに救い主として、来てくださった、お方としてですね、このヨハネの1章の14節にですね、書いてあります。この方こそ私たちの心の内に住んでくださる、私たちのこの神殿である私たちのうちに住んでくださる方として、来てくださったお方ではないでしょうか。このイエス様がですね、来てくださったそのことを各時代の希望の中では、イエスが我々と共に住むためにおいでになったので 我々は神から我々の試練、神が我々の試練をよく知り、我々の悲しみに同情してくださるということが分かるというですね、その理由がですね、書いてあります。私たちと住むために、そして人の姿で私たち人間が経験する悲しみや苦しみを経験してくださったお方として、私たちが経験する悲しみや苦しみを分かるお方ですとですね、この述べられています。その方が私たちのところに来てくださった、私たちのところに住んでくださる、私たちの心に住んでくださるお方として来てくださっているということがですね、言われています。健康の後悔ですね、トップ10っていうのがですねありまして、その中の3つですね、どれも私自身この自分にも当てはまるなとですね思われるものをですね、最近この目にしました。歯の定期検診を受ければよかった、スポーツなどで体を鍛えればよかった、日頃から、もっとよく歩いておけばよかった、まあ、健康がですねこの失われたり歯が失われたり、いろんなことをですねこう考える中にあって、あの時こうすればよかったなというですね、そういう後悔がですねこの中にですね含まれています。しかしこの、私たちのですねこの救いに関して、あるいは霊的な事柄に関しては、決してですねもう遅すぎたということはないようにですね思います。生きている限りですね。なぜなら先ほどのこの、ヨハネの1章のですね14節のちょっと直前のですね12節13節を見ますときに、来てくださった、ね、住むために来てくださった、宿るために来てくださった、この救い主のことが書いてあるその直前のですね12節13節を見ますときに、自分を受け入れた人、その名を信じる人には神となる資格を与えてくださる。信じる人は、また受け入れる人は神の子となる資格を与えると書いてあります。また13節には、この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。新しく、この神が生まれさせてくださる、生まれ変わる、そのですね、ことが述べられています。ですからもう私は人生失敗してしまった、あるいはその自分はその自分のまいた種を今刈り取っている、もう私のはもうダメだ、そういうふうに思わなくても神の子となれますよ、また新しく生まれることができますとですね、励ましを与えてくださっている言葉です。祝福の山の中でこう言われて、こういう言葉がありました。イエスはあなたの貧しさを主の恵みの富と交換するように仰せになる。イエス様とあなたのものをですね、交換してごらんなさい。交換しましょうとですね、言ってください。私たちは神の愛を受けるにふさわしくない。しかし私たちの保証人であるキリストはそれにふさわしく、また彼に来るすべてのものを豊かに救うことがおできになるのである。イエス様のところに来る人は誰でも、救われる、そのようにですね、この約束されています。あなたの過去の経験がどうであろうと、また現在の状況はどんなに落胆させられるものであっても、弱く力なく気落ちしたままでイエスに来るならば、私たちの憐れみ深い救い主は遠くからあなたを迎え、その愛の身腕をあなたに伸ばし、その義の衣をあなたに着せられる。イエス様のもとに来なさい、イエス様はあなたの心に受け入れなさい、それを待ってるよ、そして義の衣をですね着せられる、隠してくださるですね、その神様の救いのことがですね言われています。 イエスはご自身の品性の白い衣を私たちに着せて父なる神に紹介される。イエスは父の御前で私たちのために嘆願される。そして私はすでに罪人の代わりになりました。そのわがままな、このわがままな心をご覧にならないで私を見てくださいと言われる。この人ではなく私を見てくださいとですね、イエス様が言ってくださる。それをサタンが私の罪を責め、私を彼の餌食であると主張しても大声で訴えて、キリストの血はより大きな力を持って嘆願するのである。サタンがですね、この人はこんな失敗をしました、こんな弱さを持ってます、こんな過去を持ってます、そのように訴えたとしても、それを覆い隠す、それより大きなですね声で主張して、この人を私は救った、この人は私をの救いを受け入れている、人だっていうふうにですね言ってくださるとですね、こう書いてあります。私たちこのイエス・キリストが今も私たちの心の内に、私たちの人生の内に、住まわれようとしているのではないでしょうか。この自分の心に受け入れる、あるいは自分の人生の中にこの受け入れる決断は一人一人しかできません。神様、私の心の内に入ってください。私は、あなたが必要です。そのように受け入れることができるのは一人一人です。そしてこの方は先ほども読みましたけれども、私たちと共に住むためにおいでになって、私たちの心に、私たちの人生に、一緒にですねこのいてくださる方として来てくださっています。そして私たちの人間の弱さや苦しみを自ら知っておられ、そして同情してくださることのできるお方ですと述べられています。私もですねこのクリスチャンとして一つのですねこの理想というかですね、ああこういうふうになりたいなというですね、この夢というかですねこの姿があります。それはイエス様を心に宿しているものとして、あなたなんか違うねと言われる人にこうなりたいということです。あなたなんか違うものを持ってるね、あなた何か他の人となんか違うものを持ってますね、どうしてそういうふうになれるんですか、あるいはその違いは何ですか、そのようにこう聞かれる人になりたいというですね、そういう一つの目標があります。しかしそのような姿というのは、あるいはこのイエス・キリストをですね私たちの心に宿し続けるということの中において、本当にその進化が試されるのは、人生の中で悲しみや苦しみや絶望に近いようなですねそういう状態に、ある時じゃないかなっていうふうにですね思います。神様がいるんだろうか、神様が本当にそばにいてくれてるんだろうかと思えるような悲しみや苦しみにですねこの直面している時こそ、神様あなたは私たちのところに共に住むために来てくださってるんですよね、あなたのことが遠く感じられます、あなたがそばにいることが分かりません、でもどうかあなた様は私たちのところに来る、そのような救い主である私たちのこの弱さや苦しみを知っている方としてあなたのことを信じ続けたいと思います。どうぞ私の心の中にどうか居続けてください。そのような思いでですねこのイエス様を迎え続ける時に、あなたこんな苦しみ悲しみ経験しているのにどうしてそういう生き方ができるのというですね、そういう証しというんでしょうか、他の人にこの聞かれるようなそういう生き方ができるのではないかなとですね思います。もし今日この中にそのような悲しみや苦しみ、神様が遠く感じられる、あるいは神様は本当にいるんだろうか信じられないような思いになっている方がいらっしゃるとしたら、ぜひ今私たちのところにですね住むためにいらっしゃった このイエス様のことをどうか神様私の心の中に居続けてください、イエス様どうか私が信じ続けることができますように、まあ、そのような祈りとともにですね、この神様の約束をですね、信じていただきたいと思います。ヨハネ1章の14節、最後にお読みしたいと思います。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。この私たちのところに来てくださったイエス様のことを、今日も、受け入れましょう。どうかイエス様は私の心の中に住んでください。そして明日も、また新しい毎日毎日ですね、私たちがその気持ちを新たにして、イエス様どうか私の心に住んでください。どうか私を通してあなた様の栄光を表してください。まあ、栄光というのは神様の愛であったり優しさであったり、神様のことを私を通してこう表すことができますようにっていうですね、思いで毎日毎日その気持ちを新たにしていただき、家族にあるいは職場においてあるいは毎日接する誰かに、そのことをですねお伝えする器として私を用いてくださいということで、この献身したいなとですね心から思うものです。この地域に愛されそして地域に広くですね名前が知られていますこのアドベンチスト病院また有野台教会ですねがこれからもさらに用いられますようにと心から願うものであります。そのためには一人一人がこのイエス様を毎日毎日心に宿すことを通して心にお迎えすることを通してそれができるのかなと思います。そして特に困難な時こそこのイエス様から離れないようにイエス様のこの約束を覚えて困難な時にこそイエス様と一緒に励まし合いながら、約束を信じて、歩むことが大事なのかなとですね思います。この有田内教会の上に神様の豊かなまた祝福がありますように心からお祈りしております。